ボンクラ映画館支配人の座頭市と申します。今回はファイトクラブを語っていきたいと思います。助っ人としてこの方たちをお呼びしました。
はい、日本ファイトクラブ協会所属、村上ロックです。
あ、どうも、明美列車です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ファイトクラブということ
で、はい、
まあ、カルト的な人気のある作品の一つで、
はい、
ありますね。
いや、これは大好きな方はいっぱいいらっしゃるんじゃないですかね。
男はみんな好きじゃないですか。
好きでしょうね、基本的に、
男の欲望丸出しの映画ですよ、これ、
うん、そうなんですよね、いやもうね、ちょっとサラリーマンをやってる方が見ると本当にグッとくる、
そうです、ね、
映画だと思うんですよね、しかもね、
サラリーマンじゃないのにグッときます
私もグッときましたね、
グッドフェローズですね
それはちょっとよくわかんないですけどあの、なんでしょうね、まあ、ちょっとザトウチ先輩 の、 そのサラリーマンを今ね、はい、やられてるので、はい、結構シンパシーを感じて、
あのですね、実は最初見た時は、しっくりこなかったんですよ、この映画。
ただいつ頃ご覧になったんですか。
だから公開された年にビデオが出たんで見たんですけども、うん、まだ社会人になったぐらいかな、まだピンとこなかったんですよ、で30代に入っても
まだあれですよね、あのお茶組とかやってた頃ですよね。
そうですね、
お茶組お尻触られてイヤーンっていう発声練習をしてた
ことです
よね。
で給湯室でペチャクチャしゃべって
あの部長のお茶にフケ落としたりするあれですよね、例の
嫌がらせですね。
日本のトラディショナルな新人サラリーマンをやってたわけですよね。
で30過ぎてもう一回見直したらグッときたんですよね、ちょうど多分主人公がそのぐらいの年齢なんで、
あ、 そっか、
その年齢に近づいた時にこう、ガチッとハマったのかなと、
結構その環境的にこうポジションだったりとかがある程度仕事任され始めて、すごい忙しくなっちゃってみたいなところですかね。で自由に使えるお金あるんだけど使う暇ないみたいな、
本当毎日コピーのコピーのコピーみたいな感じ
で、そのセリフでね、はい、その現実感がなくて、人とか物が全部コピーにしか見えないみたいな、ありましたね。
で実際あの一時期も寝れない時期もあったんですよ、私ちょっと仕事に、
あ、本当不眠症、あの主人公と同じ、
はい、でもそれもあったんで、あのその見直した時にガッツリ来たんだと思うんです
よ、これは俺の映画だと、
おいの映画や、
おいのおいどんが銀幕デビューしとると知らんうちにエドワード・ノートンという役者の体を借りて、
あれはおいったい
って博多っ子純情みたいなファイトクラブのつもりが博多っ子純情だったっていうことですねなるほど。
で、まあ、原作はのチャック・パラニュークっていう人の小説なんですけど、あのパラニュークってあの機械整備工をしながら小説を書き上げて、
あら、
このファイトクラブが小説家デビュー、
結構なんかそういうルサンチマン的なものがもうふんだんに盛り込まれてますよね、ブルーカラーとかその、押さえつけられてるその、ね、人たちの恨みつらみみたいなのが絶対入ってますよね、
ウィキペディアにあの最初はより編集者に嫌な気分を味わわせたいっていう動機から書かれた小説、
あ、もう本当結構怒りを起点になってるってことなんですね、
でチャック・パラニューク原作の小説に最初に目をつけたのが、あのプロデューサーのローラ・ジスキンっていう方で、女性なんですよ、プリティ・ウーマンとかの恋愛小説家の制作組織やってる人で、
あら、
あのスパイダーマンシリーズの制作を担当した凄腕の人
なんです。凄腕ですね、恋愛ものもやるしスパイダーマンもやるし、
で96年にこの映画化権をゲットして、今年ですね6月に乳がんで亡くなってるんです
よ、
あら、これだけ男性的な映画がこういう女性からスタートしたっていうのはちょっと不思議なもんで、
ちょっと不思議ですね、なんでだろう。
で一応あの本作の制作の名前には載ってないんですけど、多分あの FOX で権利を取得して、
あ、
まあ、別社員が担当したみたいな、
エージェント的なことですか、
だと思うんですね、で当初キャスティングってあのタイラー・ダーデン役がショーン・ペン、でマーラ・シンガーはコトニー・ラブが候補だった。
コトニー・ラブも似合いそうですね、あのゴスチックなメイクとか似合いそうですよね。
ハードコバンの嫁さん、
ハードコバンの嫁さん、もうちょっとイカれちゃってる感じのね、
バンド名がホールですからね、
穴でござんすって、穴ではリンス
よ穴で稼いでますよ、
あ、かっこいいですね、まあ、かわいいんですけどね、
ひどい暴言も吐きますからね
どんなこと言うんですか、
マドンナに対してね、ババアとか
あ、かっこいいですね。
言ったらしいですね。
言っちゃって、まあ、まだババアですけどね。ホテルフォームでもういい年でしょ。
まあ、ババア
ババアですね。
ババアがババアに、ね、ババアですね。
ババア同士の、
ババアゾーンです。
ババアゾーン。マンバタロー先生作。書きそうですけどね。うん、もう小説版はもう、あれね、支配人はもう読んで
る
んです
よ、ね。あ、読みました。で、結構、読みづらいんですよね、小説版は、うん。で、映画と見比べると、結構映画はちゃんともうちょっと整理されて、
はい、
描かれてるっていう。うん、で、本来この作品って、当時アイズワイドシャットの対抗馬として、99年の7月に公開される予定だったんだけど、うん、同じ年の4月に、うん、ドキュメント映画にもなったコロンバイン高校の乱射事件があったんですよ。でちょっとその余波で暴力シーンが非難される恐れがあるんで3ヶ月先送りになった。
アメリカにもそういうのがあるんですもんね、うん、自粛的なね、
はい、オープニングがねちょっと変わってて最初何なのかわけわかんなくて、でよーく見たらうん、エドワード・ノートンの神経っていうんですかね、うん、体内から、
うん、
でずっと引いていくと、はい、スミス&ウェッソンの拳銃だった、
あれかっこよかったですね。でしかもなんかCG じゃないですか、はい、でちょっと早いこうデジタルロックみたいなのがかかるじゃないですか、はい、ダンダンダンダンってあれちょっと鉄王みたいでなんかその何でしょう、間違ったらまずいなと思いつつもこれ絶対面白いわと思ったんですよ、その時にこんな始まり方の映画面白いに決まっとると、
はい、
もう期待度マックスな始まり方をしてくれますよね。
一応主人公へのエドワード・ノートンなんですけどね、はい、不眠症に悩む男、
うん、
町山さんが毎回言ってるんですけど、
はい、
エドワード・ノートンのおじいさんは、うん、ショッピングモールという概念を考えた人っていう、
そうなんだ。
建築家なんですよね。だから
まずその総合デパートみたいな、ああいう、
そうですね、店があったり映画館があったりっていうのを一緒くたにしたっていうのは、
その基礎というか考え方を作った人って
ことですね。
へえ。
でノートン、エドワード・ノートン自体も、うん、おじいさんの仕事を手伝うために俳優になる前に大阪に1年弱滞在してたらしくて、
へえ。
なんかじいさん、そのおじいさん大阪の水族館の建築デザインとかもしてたらしくて、
へえ。そうなんですか。
じゃノートンは若干その関西弁が喋れるってこと。
そうそうそうです。
あ、本当に、
はい、普通に日本語喋るから
です。かなわんわとか言うんですか。じゃあ
わてのじいさんが作ったんやで、
うんこ出てもうたみたいな、
いくら戻っとんの。
へえ。いやでもな、そのショッピングモールをおじいちゃんがやってるっていうのは結構皮肉な、
そうですよね、
それですよね。このお話はそういう物質とか消費社会に対するアンチテーゼっていうんですか、これ、はい、かっこいい言葉今使ったけど、はい、誰も褒めてくれないみたいなんで、ちょっと
残念です。いや、正しいですよ。
そうですよね。だからその物をね、たくさんこう作ってそれを買うだけのなんかそれのシステムにとらわれてしまう社会って気持ち悪くねえかみたいな、本当の男とか の生き方っていうのはそれと全く別のところにあるんじゃねえのかいみたいな問いかけと、それに対する答えもちゃんと出すという映画ですよね。
カリブマレー節みたいな
ね、かっこいいですよね。でなんかちょっとまあ、要するにこう革命の映画だったりもするわけじゃないですか。
そうですね、
暴力だったり、ただそれを奨励してるわけじゃなくて、うん、なんかその考え方をちょっと変えてみねえかみたいな、なんでお前らそれだけしかやんないの、
う
ん、と、物を働いて買って、うん、その次の物をまた買ってっていうのは、うん、なんだそれみたいな、
う
ん、ちょっと全然違うフックを食らわしてくる、いい映画ですよね、
うん、疑問持てよっていう、
そんな感じですよね、うん、
ロックさんの今生活見てると、
うん、
ちょっとファイトクラブっぽいと無駄がないですよね。
あ、
もう
ギターとパンツしかないですからね。
ギターパンツパンツ。
たまにギター入ってますからね。
パンツ引いた
り。間違えた
っつって、全然音が出ない。
パンツ食べたりしますからね。煮込んで。
ギターパンツ。
ギターパンツ。
ギターパンダしてますけど。だって知事時間になってから一切もうテレビは見ないっていう。
見ないです。
そうか、チネジを要するに。中内がないってことですね。
そうですね、
うん、
も
う
テレビも買わない
です、ね、テレビもね、ラジオもねっつって、
レーザーディスクは見たことない
。まあ今はないですけどね。レーザ
ーディスク、でも逆に広告に洗脳されることって絶対ないじゃないですか。
ああ、そうかそうか、そうですね、 CM が入ってこないわけですからね、うん、 インターネットとかもいまだになんか怒りますもんね、インターネットの話すると、ね、やめてくださいって、はい、そん
な。じゃあなんでポッドキャストやってるのかよくわかんない。
よくわかんないです、
ね、1年以上ポッドキャストやって僕一回も聞いたことないですからね。いまだに
問題ですけどね。携帯もできるだけ遠くに置きますからね。
そうですね、
あんまり持ち歩かないし、はい、紐で引きずって歩いてますよね、携帯、うん、ペットみたいにしてなるべく持たないように。
小型犬みたいな。
小型犬みたいな。無駄がない生活です。
まあ、あの枝田の後眠れなくて、でとりあえず苦しいんだっていうと医者からね、本当の苦しみはそんなもんじゃないよって言われて、あのがん患者とかの、そのなんていうんですか、ミーティングっていうんですかね、あそこに行って、まあ、見学さするっていうか、行ったらそれにハマっちゃったって、で、あ、すごい泣けるここっていう、それでぐっすり眠れるんですけども、マーラシンガーっていう自分と似たような、
同じですね。あの嘘ついて、その自分も病気なんだよって告白しに来て、人のあの病気だったり老いたちだったりを聞いて、自分の癒しとするという、まあ、たちの悪いやつが2人揃ったわけですよね。
それでまた眠れなくなっちゃったん
ですよ。あいつのせいでっつって。
で、まあそれ以降、どうしようかって次に行くのがファイトクラブというか、たまたま知り合ったあのブラッド・ピットを扮するタイラー・ダーデンと飛行機の中で出会うんですね、最初。あれ原作読むとヌードビーチで出会うっていう。
あ、そうなんだ。
で、何気なし時間を聞いたのがきっかけでもう知り合いになるっていうのがあるんですね。で、一応これあのサブリミナルというか、あのブラッド・ピットのこう影というか、姿がチラッチラッと出てるんですよ、
出てますね。
あのだからまあ落ち品になっちゃうんですけど、まあ、自分の別人格が覚醒しだしてるっていう、
はいはいはい、あれの見せ方もうまかったですもんね、なんかちゃんとそのタイラー・ダーデンと主人公が、ね、はい、エドワード・ノートン、それ名前ないんですけど、彼がドイツ人物っておかしくないちゃんと対応を周りがしてるんですよね、設定的にも。だからたとえタイラーが変なこと言ってもルールは絶対守れっていうのをもう徹底してるから、あのみんな程よくこう気にしなかったりとかするんですよね、そうすごいいいんですよね、そこら辺うまい。2回目3回目見ていくとどんどんなんかそのうまさに気づいていって、素晴らしいですね。
最初は仕事から戻ってきたら自分の部屋が爆発してるって言うんで、でしょうがないからタイヤーダーデンとかに電話するって、で、まあ、とりあえず酒一緒に飲んで、泊まらせよって、泊まらせてくれって頼めよって、行っていいのって言ってね、いいよ、それいいから代わりに俺を殴れと、そっからファイトクラブのきっかけがあるというか、殴り合いからこう新しいものが芽生えていくというか、
あのね、2人のやり取りがいちいちね、あの真逆の性格の人たちが会話してる感じがもうすごくいいんですよね。そのなんか家泊まりに行くのをまあ切り出さないじゃないですか、主人公。しかも考えてもないんですよね、ただこう会いたかったみたいな、時間潰したかったみたいな、帰ろうとするんだけどちゃんと頼めよみたいな、え、何があって、お前は俺ん家泊まるつもりで来たんだろうみたいな、行っても迷惑じゃないのかみたいな、いいからちゃんと言えみたいなね、こう本当にシンプルにお前のやりたいことを俺に伝えろみたいなね。よくあの僕そういう目に遭いますけどね、現場で。あのお前何が言いたいのみたいな、あ、あのちょっとまだ間に合ってないですみたいな、できてませんみたいな、ね、はい、そういうこう遠回しに行ってしまうみたいなね、あの現代で本当にそう別に無駄だったんじゃねえのみたいなことをズバッとタイラーさんはね、
遠回しのこと一切言わず
、示してくれる、もうタイラー萌えですよ、ね、ダーデン萌えですよ、ね、不女子的に言うと
本当にね、そういう日常生活で、まあ、今どこの国でもそうなのかもしれないけど、まあそのシンプルにズバッと言えばいいことを変にこう言えなかったりすることっていうのはまあ多々あるわけで、まあ、そこでみんな苦労してるんだろうとは思うけど、果たしてでもそれって苦労なのかという疑問すらあるじゃないですか、
まあ、あとはね、こう相手を傷つけないようにこうやんわりとか、まあ、大人な対応とはされてますけど、優しさが行き過ぎると逆にその本当に相手を、 遠ざけてるだけのコミュニケーションになるんですよね、うんうん、
無駄にだから人も自分も疲弊させていってる
可能性はあるんですよね、うん、であとやっぱ相手を傷つけないからこちらを傷つけないでくれみたいな勝手なルールを自分で作ってしまって、
そうですね、
だから打たれ弱くなってて、はい、ちょっとでも怒るとなんで俺がお前のことは傷つけないの、うん、俺のことは傷つけないのみたいな変な論理で、
うん、
あの逆切れしちゃうみたいな、うん、結構ねやっぱケースが増えてきてるんですよ ね、 だいぶ前から、うん、優しさの精神病理っていう本を読んだら、うん、それに出てて、やっぱ傷つけないということはその、うん、決していいことではないと、
うん、
まあ、その過度にね攻撃したりとか人を貶めるというのは良くないんだけど、うん、無用な過度な遠慮とか優しさっていうのは本当に優しさではないと、うんうん、
本当に人と向き合うというのはそういうことじゃ
ないですからね、
うん、確かにだから大げさに言ってしまえば、まあ、ファイトクラブってそういうことじゃないですか、うん、あのちゃんと向き合いを殴り合うっていうのはそういうことじゃないですか、まあ、物質的に本当に肉体を攻撃し合うってことじゃなくて、
うん、
相手とも心で本当にちゃんと、ね、殴り合うぐらいちゃんと向き合うってことを考え直せよっていうテーマじゃないですか、うん、それをちゃんとやっぱりやっていかないとこれからどんどんね変な問題が出てくるんだろうなと思いますよね、
うん、そうですね、だからそういうことになるともうなんかどうしていいか分からなくなっちゃう、うん、
だからトラブル入っちゃうとすぐもへこんでしまう、
はい、
怒られるとへこむとか
怒らないでくださいみたいな怒り方するなぜ怒るのですかみたいなね、
全問のみたいな、
全問の怒りとはみたいな感じになってきますね、うん、そういう人こそやっぱ本当コテンパンに怒られた方がいいってことですよねセーパーがやろう
ね、タイラー・ダーデンの設定なんでしょうか、ちょっと、
はい、
あのタイラー・ダーデンなんですけど、ね、ホテルのボーイというか、料理されてるスープとかにですねおしっこをするという、
はい、
人と飲食店行った時にあの、うん、店員さんに私必ず敬語しゃべるんですよ、
はい、
なんでかっていうとまあね、金払ってるっていう立場っていうか客だからって言ってなんか偉そうな態度を取るのってちょっと嫌なんですよね、
うん、
プラス映画みたいにもし食材に何かされたらっていう気分かなって
本当はありえますよ、
ね、
私なんてねもう丁寧語で喋っても舌打ちされることがねこれ生きてきて2回ありましたよ今ウーロンハイいただけますかその舌打ちが返事だったっていうねことがありましたからね、怖いですよ、やっぱり、うん、でもう頼んでもないのにやっぱ虫が出てきたりとかしますからね、サラダからよくありますよ、
これ頼んでないですけど、
うん、えっ
あ、頼んだんですね、
びっくりのしどしですね、この世は、本当に、
うん、基本は店員さんには私はペコペコするという
僕もそうです
ね、まあ、だから普通にね、だから大変な態度に出る必要はないわけですよね、うん、お客だから
でたまにいません、一緒に
すげえいる、
これ下げてると
か、おい水
やめろお前何かされるからやめろっつって
来てねえんだけどみたいなね、なんかすごいなんかでも悲しくなりますよね、
うん、
普段普通なのになんか店に行くとちょっと王様になっちゃう人っていうのはやっぱり何なんでしょうね、うん、そういうのがやっぱお客であるという認識なんでしょうね、
うん、
お金だよ俺はと、お金を持っている男だみたいな、わかんないですよね。
それに対していけば切れる店員を見るとスカッとしますよね。
うん、切れちゃう店員が。
もう見たことないよ
ね。見たことない。でもやっぱ店員がほらやっぱすごい時もあるじゃないですか、態度が。
はい、
そういう時僕はなるべく同じ態度で接するようにしてるんですよね。鏡を今お前見てんだぞ。
あ
同じようにこうやってろと、うん。そうするとなんか大概やっぱ二人とも嫌な気持ちで、うんうん、レジを後にしましたね、うん、何もいいことないですけどちゃんと言おうかなと思います、これから向き合って、うん、お前の態度はまずいぞと、
うんうん、
言ってあげた方がいいですよ、
うん、言うようにします、もしくは投書したりとかねラジオ深夜便とかで全然あさっての方向に投稿したりしようかなと、
あんまり攻撃になってない、
攻撃になってない
、そう食い物に何かされる、
ああ、いやでも本当ありそうですよね。
原作だと、うん、なんかホームパーティーかなんかの仕事に行くんですけど、そこに奥さんが 高級香水のコレクションブガーってあるんですね。でメモをポッて置いてるんですよ、うん、そしたらお前の香水のどれかに正面を入れてやったってメモだけ置いてあるんですよ、うん、
ああいいですね。
ただ実際にはやってないらしくて、ただそれ書かれただけでもう嫌じゃないですか、うん、そういうテロ的なことをね、うん、やったりとか。
基本その最初のテロはいたずらなんですよね。そういうピンポンダッシュレベルのあのテロリストなんですよね。ファイラーダウンっていうの
は。なんだっけ、ファミリー向けの映画のフィルムの一コマに
ポルノがいるんですね、はい、
巨大な一物がチラッと。あ、ちなみにあの DVD 版はちゃんとモザイクが入ってたんですけど、はい、あのブルーレイ版だとバッチリ一物映ってるんですよ。
あ、ブラッド・ピットの、
いや、
あ、じゃない
男優さんの、
あ、そうなんだ、あ、どこかの怪人ってことですか、いわゆる。
あれはどっかのポルノのフィルムを引っこ抜いて。
あ、そうなの。あ、なんだ、俺なんかラストに出てくるチンチンは絶対ブラッド・ピットだなと思って、腐女子はもうたまんねえだろうなと思ってね。どうしようにって感じですよね。あ、すいません、
チンポ
どうしようもないんだじゃないですか。ちょっとも
う中学生
みたい。中学生でももうあれですよ、それのけものにされますよ、これ
ボコボコにされますよ、だから
親呼ばれますよ、
帰りの会で言われますよ、
ブラッドチンポって言いました、
ブラッドチンポって言いました、村上くんが
本当ですか、うん、本当そういう吊るし上げになったことありますか、ね、失禁しました。前と初めて吊るし上げに
帰りの会とかで怖くて、
さっきの大量生産大量消費じゃないけど、あの自分の脂肪を原料にして、うん、石鹸を作って金儲けってね、うん、人間の脂肪です、はい、で脂肪を高値で買うっていう皮肉をね、はい、金出して美容整形で抜いてんのに、それをまた
妻の順があると、
うん、石鹸で買うっていう、
ね、お金出して走ったり泳いだりみたいなね、ああいう
本当にね、
ちょっと現代ならではのハテナと思う瞬間はありますよね。金いらねえじゃんなりますよね、まあ、泳ぐのはさすがに、まあちょっと川とか海危なかったりするからね、うん、プールってあるかもしれない、走ったりとかだったらそこらでいいじゃねえのね、まあ、時ありますよね。
ね、本当そういう皮肉に満ちてるじゃないですか、テレビ広告でどこだかね、グルメだなんだ、うん、ブームになってうまいもの散々たらふく食べて、でそのくせ一方ではメタボだなんだって、
そうですね、
おかしな世の中ですよ、う
ん、もう生活保護でねパチンコ打ちに行ってる若者がいる隣の家では老人が餓死しかけてるなんかね、もう本当クズの国になっちゃいましたね、うん、この国は。いつからこうなってしまったんですね。我々の頃なんてもっとね、豊かで東京タワーがもうできて、
そうですね、
オリンピックだ、あれ、高速道路だっつってね、
力道山だ
っつってね、力道山の空手チョップだ、そこだみたいなね、
一喜一憂したもんですよ、巨人大砲卵焼き、
ひばりちゃん泣いてね、
キューちゃんも良かった
ですね、キューちゃん向いて、369コンビのね、トリオのね、クレイジーキャッツ、
でこんな嘘をついてる
もろ段階の世
代、大人がそういうことよく言うじゃないですか、それちょっと一回言ってみてえなと思って今の若い者だと俺言うタイミングをしたままあのもう40、50になるんだろうなと思っててですね。
あ、でもね、居酒屋で本当そういう会話するんですよ、
あ、そうです、
おじさんおばさんたち
がしますよね、
うん、あ、バブルの頃は良かったっつって、はい、もう20年も経ったのに反省しろお前らっつって、うん、
でもね、ほんとバブルの人たち得しましたよね、逃げ切り世代とかいう感じですか、ね、本当に逃げ切りですよね、金分けてくんねえかなと思うんですよね、たまにね、
もう我々ちょうどあの大人になったらバブル弾き出ましたっていう、うん、
そうですね、うん、
貧乏くじばっかりってい
う、うん、まあもういいかなって感じですけどね、良かった時代なんで本当ちょっとだけじゃないですか、うん、大概もう戦争中ですよ基本的に、うん、
一応あれ石鹸の話でちょっといいですかね、うん、あの一応ブラッド・ピットとエドワード・ノートンは石鹸の作り方を、うん、あの山あいにショップを持つオーナーの女性に習って、うん、あの事前にちょっと勉強してきたと、うんうん、であの石鹸を作るときに使用するあの化成ソーダってありましたね、はいはい、水酸化ナトリウムってもいいのかな、はい、あれ水分に反応するんで、うん、あの水と接触すると発熱を起こすらしいんですよね、はい、であのタイラーのキスがあったじゃないですか、うん、でその後あの化成ソーダをかけられるとエドワードの、はい、うん、あれよく見ると唇型になってるんですよね、
あれそっか、
タイラーのキスイコール唾液、唾液イコール水分、それがあの手の甲の
キスマーク型のやけどにな
ってるっていう。
はあ、よく見ご覧になってますね。
で原作に書いてあったんです。
あ、原作書いてあった。
でなんかオスで中和するとってあったんですけどね。うん、なんか調べたらオス使うとかえって洗いにくいっていう。でとりあえずなんか長期間、まあ応急処置として長期間水で薄める方が一番いいっていう話で。うん、
日常でね、ああいう武器になったり爆弾になったりっていう、はい、ちょっとしたこうね、ひらめき、うん、爆弾作る映画基本的に面白いじゃないですか。しかし、こうさんの映画でオカルトっていう映画があって、はい、それもまあ、主人公が爆弾を作るんですよね、はい、でそれ助監督の方が頑張って作り方を調べたらしいんですよ。そしたらこのままいくと本物ができる、うん、まずい。どうやらできてしまうんじゃないかみたいな。まあ、できっこないんですけど、本当は。だから、あえて、チャチなものにしたと、うん。で、似てたら危ないじゃないですか。そういうなんか配慮をやっぱしたって言ってますね。まあ、もちろん今、作り方残ってないんでしょうけど、うん、その三条倉庫らには。結構ドキドキしますよね。日常にあるもので爆弾作る。
あとちょっと補足なんですけど、うん、やけどしてるシーンで、はい、エドワード・ノートンが汗かいてるんですよね、苦痛で。で、よく見たらブラピも汗かいてるんですよ。ほう、やっぱりそこはリンクさせてるっていうか。
あ、なるほどね。
同じ人格だから。
そうか、そういうことか。
ただ、後半出てくる爆弾解除の時は、うん、エドワード・ノートン汗かいてるんだけど、うん、ブラピ汗かいてないっていう、ちょっと矛盾もあるんですけど、ね。
あ、なんかあんのかな。そこだけとりあえず飛ばしてるのか。うん、まあ、ちょっとよくわかんないですね。考えてたのか考えてないのか。うん、
あとルーの酒場っていう地下でファイトクラブやってたら、はい、オーナーが入ってきてボコボコにされるっていうシーンあったじゃないですか。ブラ
ありましたね。
あれも旗でエドワード・ノートンが見てんだけど、うん、蹴られるとちょっとビクッとエドワード・ノートンが動いたりとかっていう、
うん、あ、そうなんだ。
ところどころはリンクはさせてるみたいな。
ほうほうほうほう。
一応その、ね、後半の伏線的なものが貼ってあるみたいな。
あれですよね、タイラー・ダーデンっていうのは要するにこう主人公のまあ、夢とか願望というかね、普段押し殺してるものを出してくれる、ね、まあ、いわばドラえもん的な感じ。のび太とドラえもんが同一人物だったっていう話なんですよね。もう超面白いドラえもんなんですよ、だから、怖いですよね。のび太がだから家に来て、じゃあ虹めれたってくるってまた顔が真っ青になって、なんかもう分かったしょうがないなって言いながらなんか出すんですよ。自分で作った秘密道具。
それ一人で、
うん、火星ソーダとか出してくるんですよ。これでイチコロだっつって豚どもをやっつけろみたいな
感じで。危ないドラ
えもん。危ないドラえもんですよね。
あとファイトクラブの宿題で喧嘩を街で打って負けろって言われたじゃないですか、うん、あれもし出されたらちょっと勘弁してくれよって思うんですけどね。
昔ね、日本でもそういう応援、大学の応援団なんかだとそういうのはしきたりとしてね、
やったらとか、
そういうのがあったみたいです。
でもあれさ、やっぱある程度強い人をやらないって話でしょ。弱いものをこう狙ってやるよりは、
山本慎也監督がそんな話してましたよ。大学の時応援団で、
あ、すごい結構バリバリの何ですか、武闘派みたいな伝説をよく聞きますよね。
で先輩のあいつに喧嘩打ってこいってめっちゃ強そうなやつに、で、まあ、当然ボコボコにされるっていう話
よくやった焼酎飲
むんですね。焼肉やるから鉄板持ってこいっつって、鉄板なんかない、うん、マンホールの蓋を持ってってそれをまず磨いてそれで焼肉した
って。すごいっすね。ビールがないからションペンを飲むみたいな、そのノリですよね。応援団、ファイトクラブみたいな、ね、
ファイトクラブ。
一応喧嘩して負けてこいっていうのは、うん、なんか進学生みたいなことを、あとキャデラックの販売員とかに喧嘩売ってたじゃないですか、
はい、
で次のカット見たらその二人がファイトクラブいるんですよ。
あ、
なんかある意味宿題なんだけど後々の勧誘活動になってたっていうのが、
ほう、
あ、彼らもファイトに目覚めてしまった。
その喧嘩街で売られた人がフェイトクラブ入ってるんですね、
はい、うん、ちゃんと伏線があったの
よくご覧になってますね、うん、ちょっと感服します。
あ、これもなんかコメンタリーに載って
たけど、あ、載ってた
ね。すいませんです
、全然俺見なかったですもん。レンタル DVD だったから。
あと原作読んでたら徹底破壊プロジェクトについて詳しい設定があったんですけど、
うん、
月曜日は放火、 火曜日は襲撃、
うん、
水曜日はいたずら、
うん、
木曜日は情報操作っていう、
うん、
あの特定の曜日の夜にファイトクラブの集会の地下室にて会議をするっていう、
はいはい、
で各委員会は翌週の課題を提案して平がチェックして、そして各委員会に宿題を与えるみたいな、
うん、
もう本当クラブ活動はちゃんとしてるようになっちゃったという、うん、
水曜日だけちょっとねホッとする感じですね
いたずら
ホッとするいたずらはしないんでしょうけど
ゾッとするいたずらをする
いたずらって言ってもあの飛行機のあの何ですか案内の、
うん、
あの絵が恐怖におののく客の絵に変わるみたいな、
ね、案内のカードでこう高度何千メートルで脱出するときの作法ってみんな顔が穏やかだったからこれはおかしいだろうって話してその伏線で徹底破壊プロジェクトの水曜日にむちゃくちゃみんなビビってる顔にして飛行機にこう刺していくんですよあれいいシーンだったな。
あとアメリカ映画だからなのかな、あの、
うん、
その攻撃される企業がもろ映ってるじゃないですか、
はいはいはい、
あの
スターバックスとか、
ね、そうですね、スターバックスとかアップルとか、うん、フォルクスワーゲンとか、うん、BMW とか、
ね、IKEA とかね、すぐに出てました
あれいいのかよって思うんですけど、日本だとなかなかその辺ってやりにくいっていうか、
ああそうなんでしょうね、まあ一応許可は取るんでしょうね、うん、向こうでやるから、
あのライバル会社がスポンサーだから、
うん、
相手を攻撃するみたいななんか結構あるらしいですけど、
あ向こうは結構そういうのはね自由というか、
うん、
まあ、ある意味変な話でもそうやってできてきた国ですよね、うん、もう競争社会というか、うん、
競争社会
バッシング上等ですよ
あ、ちなみにエドワード・ノートンはあの新しいワーゲンを爆発したいって監督に頼んだっていう、
ん、
あのニューワーゲンって あったじゃないですか、
はい、
あれを爆発するシーンつけてくれっていうのを、
あ個人的に願望としてそういうシーンを撮ってほしいと、はい、俺が壊すところと、
ノートン曰く60年代の若者のシンボルを今風にアレンジして売ろうとする証拠にムカついてた、う
ん、あらららら、おかっこいいですね、
ちょっともうタイラー入ってると
タイラー入っちゃったんですね、今だったら全部壊さないといけないですもんね、車なんてね、ミラーもあれですよ、昔の古き良きフェンダーミラーもなくなっちゃって、はい、ドアミラーだけになって、はい、便利だからって
、馬乗りますよ、
馬乗る
馬乗って
俺ロバとかがいますけど、
あミスね、
ラバとか
ラバとか
パッカパッカこうもう行きたいんですけど、ね、
ロシなんてって名前つけて
ドンキホーテの格好と
そうですね、風車に向かって行きたいですね、
ね
ちょっとあのその映画出てきた IKEA、
はい、
まあ、すごくいい店なんですよ、本当、はい、便利でね、はい、安くて、でまた出入り口にねフードコートみたいなのがあって、はい、なんかこう150円ぐらい出すとあのサンドイッチとウインナー買えるんです
よ、はい、
でそれ挟んでザワークラウトっていうんですか、あのちょっと酸っぱいあのこうキャベツみたいなの、
はい、
あとあのカリカリの、ね、フライドオニオンみたいなのを盛り放題なんですよ、盛りまくってね、もうポロポロこぼしながらね食べるの、でフリードリンクガバガバ飲んで、もうアメリカのね本当ダメやな あのところが出て、僕は大好きなんですけどそのあのシステムが、なんていうか、まあ安い、
うん、
人間が安いみたいなね、品性が安いみたいな激安社会なんですね。
あれ品物は安いですか？
基本安いですね。まあ材料買って組み出せないといけないんですけど、あとあの自分で運んだりとかしないといけないから、すごい広い倉庫で車で持ち帰って、
要はそういうコストを抑えてるから安いってことなんですか？
そういうことですね。
ファイトクラブの映画の中であの、うん、ノートの後ろでブラッドピットがヌンチャク振り回してるシーン
があります、ね、ありましたね。
あれがね当時あの話題になったキアヌ・リーブスの何でしたっけ、あの
マトリックス、
ね、マトリックスにブラッドピットが対抗してたっていう話も、
そうなん
だ。アクションっていうのはこういうのだよ。
あの本当ねあのシーンはですね、ヌンチャクできなさすぎてあそこだけ本当にイライラするんですよ。
佐藤さんはねヌンチャク本当にできますからねこれ。
ちゃんと萌えドラ見ろよお前っていう
サラリーマンにしとくには惜しいほどのヌンチャク使いですからね。うん、
特技ヌンチャクって、
もうリアクション書いてもいいぐらいですよね。
まずでもサラリーマンやめたらどうですか、
ね。もうこういう映画はそういう映画ですからね。うん、本当にそのそれでいいのかっていうね、うん、問いかけを僕もしたいですね。ダッドイチさん。
ファイトクラブを開いて、
で
もこのポッドキャストはもうファイトクラブ化してません？なんかもう、
あそうですか。
もうプロジェクトメイヘムですよもう。
あ、
もうかなり 世間様に向かってもうわけわかんないことを、
わめき散らして
という、ね、いまだにまだ怒られてないんでまだ大丈夫なのかな、
うん、まあイライラしてる人がいるんでしょうね本当に
舌打ちとかされてますよ、多分
されてるんでしょうね。
あと補足すると、あの後半ブラッド・ピットがジーク運動の構えするじゃないですか、あれももうイライライライラして
ダメなんだ。
もうあと初めて見た時ちょっとゾッとしたのが、あのロバート・ポールセンってあの胸がでかくなった、
はいはいはい、
あの男の人ですよね、はい、でファイトクラブに入ったら、あのそのガンのそのなんて会合
よりも
はるかにこう生き生きしだして、うん、で今度ファイトクラブっていうかその修行の場に行くっていうか石鹸作りとか、
うん、
あとプロジェクト名軍に入り込んで、
うん、
で最終的に死んじゃうじゃないですか、
はい、
でみんなで彼の名はロバート・ポールセンって言い出すっていう感じが、うん、うわカルトってこういう風に始まっていく
の、あそこすげえ怖いんですよね、うん、であの なんだっけな、あちょっとメモったんだわそのシーン、はい、なんかあの最初ほら物質文明とか束縛とかそういったシステムからの抜け出すのを平田が解くんだけど、はい、中盤では別のルールとかに今度縛られていくんですよね、はい、みんなが、はい、そういう二重の怖さがあそこで出るんですよね、
なんか止まらなくなりかけてる、
はいはいはい、
空気がちょっと
カルトの出来上がったところが見えちゃうということですよね。だからさらに映画はそこから一歩進むところにそこから突入していくというのがまた素晴らしいですよね、どんどん抜け出していくというそういうものから、うん、いいですわ、うん、結構その何ていうんですか、暴力的だったり破壊シーンがたくさんある映画なんですけど、
はい、
劇中で死んでるのがボブだけなんですよね、
はい、
あとカレンっていうそのガンの体験告白会みたいな人は、
はいはい
はい、まあもう死んだよっていうセリフで表されてるだけで、はい、きちんとこう死体として登場するのがボブだけ、
はい、
あれなんか意外にびっくりなんですよね、
うん、一応あれなんか監督はコメディとして作ってるらしいんですよねあれを、
うんうんうんうん、
ただ周りはそういう受け止め方をされてなかったんです
ごくこれはメッセージ性の強い映画であると、
うんうん、
いやまあ確かに笑いはしますけど、なんかこうどうしてもやっぱすごくあれですよね、コメディというよりはもうきちんと襟を正してしまうような
皮肉丸出しな、
しますね、見るとシャキッとしますね、なんかすげえ怒られてる気になるんですよね平田店に画面に向かってね平田店が言うとあのカットがあって、そのフィルムがババババババってちょっと揺れて、こっちに今侵食してきてるみたいな演出をされてるんですけど、完全にその時もう謝りかけるはいちょっと涙目でもうちょっと物質に束縛されてましたみたいな、本当に本気で何かやり遂げたことないっすみたいな気持ちでちょっと泣きそうになるんですよね
確かにあのハマっちゃうのって分かるんですよね、あの映画、
うん、
あの物だけ本当増えてんだけど心が空っぽの状態っていうか今そんな状態多いじゃないですか、
うん、
だからぐさっとその本当のこと言われちゃったみたいな、
うん、そうですね、もちろんその物を買う楽しさとかね、使いこなす面白さとか、うん、やっぱちょっと豊かになっていくというのも悪いことではないんですけど、うん、なんかその表面だけをね、しかもそれで社会が回ってる気持ち悪さみたいなのもあるじゃないですか、
う
ん、本当に物ありきで、
うんうん、広告ばっかりがこう氾濫して、
ね、
でそれを何の疑いも持たずバンバンバンバン消費して、うん、で誰かにその全部スポイルされて、
うん、
それのねもう螺旋というか、うん、そこからちょっと気づくってことすらしなくなるっていうのはやっぱ怖いなと思うんですよね、
怖いですね、うん、なんかもう本当にどうしようかなって感じですよね、うん、
いや本当にちょっとね真面目な話ってわけじゃないけど、うん、この前の震災があったじゃないです
か、はい、
うん、
でなんかやっぱその時にまあちょっと思ったというか、まあ分かっちゃいるけどでもね生きてるとこういうこともあるんだぞ、
うん、
それこそねある日突然何かの震災か、まあ何でも津波にしても、うん、それで全て今までだからそういう商品買い漁ってたもんね、うん、家なんかも一瞬にしてなくなることだってある、うん、だから根底にやっぱり体一つで生きてくっていう概念みたいな、
うん、
そういうのがなんかね持ってないと怖いなと思うんですよね、
うん、そうそう、なんか経済とかのほらあの原則で人物金の流れみたいな、
うん、
あの最初に習うじゃないですか、ね、学校 であれのやっぱ物が一番最初に来てる社会は気持ち悪いなっていうのはありますね、
う
ん、まあ、
そうですね、
全部大事じゃないですか、物も人も金も、うん、こういう社会できた以上は、
うんうん、
でもねやっぱりちょっとおかしなバランスというかになってますよね、うん、なんかクリエイト経済が回らないからダメだとかね、あの
物を食べて福島を応援しようみたいな、うん、あのちょっとね気持ち悪いんですよね、うん、なんか本当にそれしかねえのかって気がしますよねそうじゃないような気がする、
一つの手段ではあるかもしれないけど、それがね全てみたいな、
しかもなんかそれの延長線上であれでしょ、原発なんかも作ったわけじゃないですか、ね、お金もとりあえず便利だし、うん、利権はあるし、うん、結果みんなが豊かになるみたいな、うん、そうだけどね、別にそんなね全然嘘じゃないですか、うんうん、
そうかね、これ核廃棄物でちょっと面白かった話があって、うん、廃棄物を処分完全になくなるのって最低でも10万年から100万年の間って言ってるんですけど、その置く場所っていうのを全然決まってないらしいんですよ。
なるほど。
で、世界で唯一決まってるのがフィンランド フィンランドだけで、地下に深くに埋めてるらしいんですよ。ただあの10万年後忘れられると困るんで、うん、あの国連で使われてる主要な6カ国語をとりあえず書いて、ここには危険なものがあるぞ、絶対忘れるなっていうのを後々の世代のために刻んであるって言ってるんですけど、うん、それくらいめんどくさいものを、うん、使ってるんだと思うん
ですね。10万年後とかってかっきり言って責任とかも曖昧になるじゃないですか、うん、そんなものを残すっていうのはもうちょっとした SF ですよね、うんうん、いやもうちょっとすごい真面目な話ですね
本当にね、必要なのかって言ったらそんなものね、なんか日本だったらそれほどステータスもあるだろうし、
まあそうですね、
先進国だぞって言いたいのかね、うん、あの核持ってるから抑止になるのか、
まあね、まあでも僕今一番欲しいものがあのステレオ 7.1 チャンネルサラウンドヘッドホンが欲しいんですけど
それはすごいんですかやっぱ
いやあのね、コンポとか買えないじゃない、はい、金もないし、はい、日本の住宅事情を鑑みて狭いから、うん、そうやったらヘッドホンですげえいい音を聞けばいいじゃんと思って、それでね、ちょっとまあ多少お値が張るんですけど、ヘッドホンじゃもう今それを買うことばっかり考えてるんですよね。すいません。いやファイトクラブ見た後に
ヘッドホンってすごいっすよね。やっぱちょっと高いやつったらすごいっすよね。
来たんだ。乗るんだ。
いやこの前ちょっとね、あの同居人の人持ってるヘッドホン借りた。
あ、すごかった。
すごいっすね。
マジで。
結構高いやつなんで。ちょっとそれより安いやつをちょっと聞き比べたんですけどね。
全然違う。
低音も全然違う。
物大事。
物はすごいですね。
オーディオ最高。
君たちね。
え？
これは物に執着するなっていう映画な
の。そのヘッドホンでファイトクラブを見てごらんなさいよ。もうとんでもないことになりますよ。タイラー・ダーデンがもういるんですよ、後ろに。
スピーカーであの部屋をこう回ってね、あのもうすごい横で喋られてるみたいな。
そう
あれでファイトクラブ見たらすごいですね。欲しいですね。
お金欲しいんですよ、とにかく。お金がもう、なんか手が出るほど欲しいんですよ。
散々言ってきて、もう結局物に支配されてる。
すいません、もう。
あ、じゃあ、ちなみに僕言っていいですか。
しゃぶ台ひっくり返っちゃった。
はい。
あの、初めて買ったブルーレイソフトは、ファイトクラブだったんです。すいません、僕も人のこと言いませんでした。
いや、でもなんか、そういった矛盾もあるんですよね、ファイトクラブという映画には。もちろん。
だって、買わないと見れないんだもん。
そうなんですよ。だからそれはもう、しょうがないですよ。カルマですよ。だって、紙に書いたファイトクラブ見るわけにいかないですね。くさびに粘土でこうファイトクラブ一応掘っていくわけにいかないですから。
紙芝居ファイトクラブとか嫌ですもん
ね。せいぜい住むところをね、縦穴式住居にするとか、うん、もうマンモスの肉で食いつなぐとかね。マンモスいないですけど。そういうことになりますよね。ね
もうすげえガキみたいなことなんですけど、あの男たちが殴り合ってるって絵を見ただけでワクワクしないですか。
いやします。
あ、何なんですかね。
いやでもオスの本能であるじゃないですか。
多分そうなんでしょうね。
まあ多分あるんでしょうね、
男ってその子供の時からもう30過ぎてもですけど、例えば仲間内で話してて、誰誰あいつって喧嘩強いらしいぞみたいなこと聞いたらちょっと一目置いたりするじゃないですか、
はいはい、あとよく芸能人誰が最強
だとか、実は強いみたいなのにやっぱりときめきますよ ね、 ね、
あれもう本能なんでしょうね。
痛いのも人を傷つけるのもそんな得意じゃないけども、なんかそのワクワクしてしまいますよ ね、
ね、
だ昔だとその縄張り争いとか、その狩猟だとか、
あ、なるほどね、
その同じ種族を守るためとかでこう、戦わなきゃいけないっていうのがあったのかもしれない、はい、今それなくなってるんじゃないですか。
そうですね、まあ、それがその何ですか、お金、普通お金、
金を稼ぐってことがいかに優秀なオスかっていうことにすり替わってるじゃないですか、でもやっぱね、野生を忘れちゃいかんなと、
なるほど、牙を研げと、
牙を研げと、狼だと、
爪を磨けと、
グラップラバギなんで、
爪の
をちゃんと切って、
はい、
あのヘルスで歓迎される感じにしてから家を出ろという獣たれってことですよね、
うん、そうですね。
やっぱりみんなどっか潜在的に欲してんでしょうね、そういう、うん、
まあそうでしょう、そうじゃないと多分そのなんか物を作ったりとか物を見て楽しむっていうことにも結構直結してるぐらいの、うん、本当にね原始的な楽しみですよね、うん
うん、分かんないですけどそういう遺伝子とか DNA みたいな話になるのかもしれないけど、うん、おそらくだから、ね、太古の昔でそういう狩りがうまいやつってエリートだったわけじゃないですか、でもその中から絶対外れた人たちってもいたわけじゃないですか、どうしても獲物取れないやつ、
はい、
でそいつらが
いつもコンドルにさらわれるやつですね、いるんでしょうね、隣の村まで連れてかれて隣の村からこうガラガラって荷台にやってまた村上さんのコンドル連れてかれてるよって、
その話を面白おかしくするから肉分けてっていう
そのポジションに、
ね、そういうとこからなんかねその芸術だの芸能が生まれてきたら面白いなっていう妄想してるんですけど、
いやでもそうだと思うんですよ、ね、
あとまあその呪術だったっていう話もありますからね、うんうん、芸術は、まあね、呪いとか祝いとかまじないとかね、あそこもだからもう要するに戦いにもちょっと加わってるわけじゃないですか、社会の一員として、うん、人をこう鼓舞する仕事だったりとかね、うん、歌ったり踊ったりとか、
うんうん、
人を癒したり、まあ、セックスだったりもするでしょうけど、なかなかそうですね、抜け出せない何かがあるのかもしれないですねそこも、うん、なんか今度ファイトクラブの次はその、はい、もう男性性からの抜け出すというファイトクラブが行われるわけですよ喧嘩しませんみたいなね、
ヒゲなんかも持ってのほかです
ね、持ってのほかですよ、脱毛ツルツルで、ハーブティーかなんか飲んで、リボンとか、うん、フラワーコミックスとかね真っ平ごめんですね本当に少女漫画嫌いじゃないですけど
岡田亜美先生が大好き、
あこいつら 100% 伝説とか面白いですよね、
面白いですね、お父さんは心配して
面白いですね、まあ、でもちょっとファイトクラブ的な漫画ですよね
そうす、
だからそのファイトクラブって男性性を押し出した映画ではあるけど、はい、別に女性蔑視の映画でもないし、はい、女性の人が見ても全然楽しめる映画ですよね、はい、なんか男たれみたいなメッセージ、まあ、確かにちょっと強めですけど、
はい、
要するにこうジェンダーを取り扱った性差を取り扱った映画ではないですよね、
うんうん、これのまあ対局に来るのがもう、ね、セックス&シティだのああいう映画なのかな、
はい、
僕の中では本当に叩き潰したい標的
の一つですね、メイヘムプロジェクトプロジェクトメイヘムの次の標的です、う
ん、あでもねあのブルーレイ買ったら、
はい、
最初あのいきなりドリュー・バリモアの25年目のキスっていう映画のメニューにバッて出るんですよ
あら怖い
なんでと思って、うん、なんでこんな女の子した映画なの、
水曜日だからいたずらが起きたとかそういうこと
でノイズをバッて走って、
うん
ファイトクラブのメニューが
それじゃあフェイクで作ってるんですか、ドリバーリモのフェイク映画を、ね、あらかっこいい、
でも DVD 版は逆にあれなんですよね、あのタイラー・ダーデンの警告っていうか注意書きが出てきて、
はい、
部屋を出ろ、異性に会え、
うん、
過剰商品もマスターベーションもやめろ、
うん、
仕事をやめろ、
うん、
喧嘩を始めろ、
うん、
自分が生きていくことを証明しろ、
うん、
自分の人間性を主張しないと腐敗していく有機物でしかない、注意はしたぞタイラーっていう、
あらこれはじゃあもうザトイさん早く、うん、ね全部やらないと、うん、急いで、はい、今週中にそれ宿題ですよ、
あはい、
本当に
カリブマレー先生原作の漫画をひたすら読んでくださいよ、
全部ね、通勤途中もね、
はい、
みんなジャンプとかねあのサンデーとか読んでる中でザトイ先輩はカリブマレー先生原作の漫画を読むわけですよ、
はい、
それがプロジェクトメイヘムですもうワンピースとかナルトの話とかしちゃダメですよ、
はい、
うん、ハード&ルーズ、ボーダーハードポンその3つの話しかもうしないでください、
ハードコア
ハードコア、ね、湯けむりスナイパーオールドボーイ青の戦士
ザクルウォーズ
ザクルウォーズシャモ
シャモは原作じゃない
違うんだすいませんちょっと取り乱しましたね
本当カリブマレー原作の漫画っていうのは本当ファイトクラブみたいな、
ね、まあそうですよね、うんうん、まあ現地に帰ろうみたいなところがありますね、うん、なんかその現代の流れとかそういうちょっとした浮ついた文化にはもう唾を吐いて、
うん、
本当に必要なことをやればいいんじゃないのかみたいなね、うん、
まあ、すごいちょっと卑屈な面もあるんですけど、うん、原作のね、そのカリブさんのやつはちょっと通じるものはありますよね、うん、無駄を削ぎ落とすみたいな、ね、
スポイルされる消費社会をボブ・マーレーは、うん、バビロンシステムと呼んだって
笑うところじゃないじゃないですか。まあちょっと面白いですけど。
面白い
けど。急にね、ブルーハーツの歌詞丸々書いて、これはとんでもない音楽だって自分の原作の中で自分の感想書いちゃうみたいなね。かっこいいですね、カリブ。
さっきのその矛盾する話みたいなのですれば、そのカリブマレー原作のハード&ルーズっていうやつ、まあちょいちょいそういうの出てくるんですけど、面白い表現だな。サラリーマンがね、おっさんがこう、散々仕事帰りに酒飲んで、酔っ払って、で、公園でゲロ吐いてる横では、同じようなサラリーマンのおっさんが、健康のために気を使ってジョギングして、で、ゲロ吐いてるっていう。明日はこの立場が2人は逆転するだろうっていう。なんか本当にそういう光景っていうのはね、現代でよくある。
皮肉な。
皮肉な。健康とは現代人の最後の宗教であるっていう。灰色の健康っていうのもあるじゃないですか。その健康に気を使いすぎて本当の健康じゃなくなって、健康オタクみたいになっちゃって、
はいはい、
それも現代病
だな。非常に不健康、健康のためになんかストレスを溜め込むみたいなのありますよね、
まあ、僕ちょっとそれの件ありますね。ジョギングやりすぎ、
支配人はすごい走りますよね。
膝痛めちゃったっていう。
あ、なんとなんと。
ボクシングジムに通うべきですよ、
いや殴り合いですよ、
痛いやん。
そうですよ、
怖い。
僕も行きませんけどね。僕はもうお家で編み物をぶっ倒れるまでやります。チヘドハグまでもうニット編んでやりますよ。ライフルを編みぐるみで作りますよ。バズーカとかを。それ持っても勝ち込みですよ。ちょっと出版社を標的にして行こうかな。書いてない小説の印税をもらいに
行く。
例の第2巻はもう出たんでしょうか。
これ完全に
明美でしたと申します。
完全に危ない人じゃない
ですか。プロットだけはできてるんですがみたいなね、ボロが出ちゃって持ち込みじゃねえかよ、ね、
恐ろしい宿題ですね。
大変ですよこれから。忙しいですよ、もう仕事してらんないですからね。
ネゴシエーターならぬゴネシエーター
ゴネってゴネゴネゴネまくる。嘘でついてついてつきまくるんですよね。
これは交渉ではない、ゴネているんだ。
ゴネシエーター。まあそれで結局解決したらかっこいい、かっこいい、面白い漫画になりましたよね。奥さんの宿題はそれを、ね、原作で書いて持ち込むっていうことですよね。
ゴネる
ゴネる、まあ、さらにそこでもゴネると、ゴネシエタがゴネシエタを持っていくと。大変ですね、ファイトクラブは終わらないですね。
あとクロエが、クロエって女の人が言ってた孤独に耐えられない、抱かれたい
って。あ、そうだ、クロエだ、ごめんなさい、あのカレンとか言っちゃった俺。
なんでカレンだと思ったんですか。
いや、わかんねえ。昨日夜中見たのにね、ロックさんと電話してて、あ、ちょっともう一回ちゃんと見ないとねっていう話をして、あれ数時間前に見たのにな、ダメだな。
あれね、結構みんなの本心なのかもしれないけど、誰かに抱かれたいっていう。
そうですね、
で、あそこでクロエを全部ぶちまけさせてあげた方が、本当は良かったんじゃないかな。
そう、あれ残酷なシーンでしたね。そのちょっとサイン剤を買ったり、バイブレーターを買ったりして、そのもうちょっとセックスの準備を、今私はすごくしたいのみたいなことを言い出したら、もうあの司会者の方、ああ、ありがとうクロエっつってね、かわいそう。
あれ絶対あっちの方が良くないと思う。
完全に良くない。あれでだからガンが進行したわけですよ。もう、なんとかセックスさせてあげたくなりましたよね、あれ見てて。大事なんですよ、人と人とのね、そういったまあ殴り合いにしろ、触れ合いにしろ、何一つしてないなってことに気づく映画なんですよね。それを私は毎回見て、
とりあえず僕らも抱き合ってまず
泣きます。いやだよ。気持ち悪い。そう、ザトウイチ先輩のおっぱいに僕は顔を胸うずめて
号泣
します。号泣するわけですね。
じゃあ今度僕の番って、
鼻水ついちゃったごめんねみたいな。
でロクさんほったらかしてごめんよってワンワンおっさんが、
一生入って最終的にで殴り合いして
ボコボコの殴り合いして
交互に
って終わったらまたワンワンにな
る。まあある意味幸せなね。
バビロンシステム
ですよ。バビロン取り込まれた。
これがネオバビロンシステム
ですよ。ネオバビロン。
え、なんかあるたびに、え、これはテストですか？
タイラー・ダーデン不在のファイトクラブになるわけですね。
もう誰かが辞めるっつったらもうボコボコにする。
ボコボコにね。
最悪。
就職とか言い出したらもうぶん殴るんですよ。履歴書買わないからコンビニの前で貼っとくんですよね、もう朝から。
そう、あのコメンタリーでちょっと見たんですけど、これはテストですかって頭固定されてるバーテンさんいたじゃないですか、はいはいはい、あれなんかあのシャイニングに出てるホテルで見つけた人らしいんですよ。オーバールックホテルっていう、あのシャイニング出てたホテルで、本当はティンバーラインロッジっていう名前らしいんですけど、
そこで実際に働いてた人をスカウトして
た、なんか適任が見つからずに苦労してたら見つけたって。
監督がもう自ら、
誰なんだろうこれを見つけた、
キャスティングの人ですかね。じゃあまあでも監督が判断もしたんでしょうかね、うん、よくわかんないですね、うん、まあ、いやあの人いい味出してましたね、
うん、あとラスト拳銃でブラッド・ピットを殺すっていうか、自分の頬を撃ち抜いて殺すっていう、あれがいまいち納得いかなかったんですよ、うん、映画の、
は
あ
は
あ、だから頬を貫通しただけでなぜブラッピのタイラー・ダーデンは死ぬのかっていうのが、で本原作読んだら、うん、ちゃんと自殺して終わってるんですよ、
ね、あ、そうなんだ、うん、あら、あのもうそこで一旦一巻の終わりという感じですか、
は
い、
あ、だからね、エドワード・ノートンもブラッド・ピットも死んでるっていう設定になって、うん、そっちの方が良かったんじゃないかな、
そしてプロジェクト・メイヘムだけ進んでいくってことです
かね、もう誰も止められなくなってるっていう、う
ん、なるほど。いやでもあの映画のラストは映画のラストでもうすごく好きですけど ね、まあ、ロマンチックですよね、
救いがあるっていうか、
うん、なんかちょっとあのセリフで一応補足したりしてるじゃないですか、うん、あんなことやって生きてるなんてすげえよみたいな、うん、実際もうちょっとすげえところ打ってたみたいな、うん、あの描写もしてるし、うん、なんかちょっと引っかかりはするんですけどね、うん、あの自殺のシーンはね、うん、ただなんかそこをちょっと超えてしまったみたいな、なんか、うんうん、まあタクシードライバーでもそんな感じですか、誰でも生きてるみたいな、ああいうちょっと超越しちゃったなみたいな、
コートニーラブの話も
コートニーラブの
話も出て、そういえばカート・コバーンもね、
猟銃で
自殺したけど、正面は綺麗だったけど後ろ頭パックリなくなってたらしいですね、
はい、びっくりしますよね、後ろなかったら ね、
2人にあとであのコルト・パイソンを頭に突きつけてあの宿題出そうかな
本当ですか支配人からついに
空砲ですけどね、うん、
次回のポッドキャストまでに
これ覚えとけ
覚えとけと
走れフォレスト・ガンプ
ファイスです、
一生懸命勉強するでしょ、それじゃ、
そうですね、本当は10位になりたかったみたいなこともポロッと言いますしね、
あれ高校生ぐらいにやってほしかったですね、確かに来週ちょ真剣に勉強してたかもしれない、
いや、やると思いますね、なんかいいですよね、ああいうのね、本当になんか必死になるみたいな、
もしくはあのエロい家庭教師をつけてくれば俺は本当に勉強してたと思うんですけどね
じゃあドイチ君っつって、
はい、100点を取ったら、うん、ムフフだわみたいな、
あドッキーンっつってね、
うん、なんか筋肉増強剤でなんか睾丸取ることになったってあなたじゃないですか、
あ、
なんか町山さんの本で前見たんだけど、もう今ってあのアメリカ人ってもうできることは何でもやろうっていう考え方だから、整形したいんだったらするし、包茎手術するんだするし、
うん、
で筋肉ムキムキになりたいんだったら薬で何でもやって、うん、
はい、
であのオーケストラの演奏者とかってよく使ってるんだけど、うん、あの緊張しない薬とかあるらしくて、だから精神までも薬でごまかしてるっていう、
うん、いや
何もかもが全部あのバーチャルになっちゃってるってい
う、あと、まあ、戦っていかないといけないということですよね、そのまあ暴力にしろ何にしろ、まあ、基本的にはこう自分の中のそのね変な勝手に作ってしまったもしくは押し付けられてしまった価値観と戦うっていうのは、まあ、そうですね、大事かもしれないですね、本当にね、
綺麗にまとめてるわ今日、
電車お金払わず乗っちゃおうかな、
あ、乗った方がいいですよ
今日
ね、
今日明日、
うん、
行き帰り、まあ、よろしく、
かっかかっ
か、これ犯罪予告になりますからね、あのやりませんよそんなことさすがにまあちょっとね、そう、あの自分を疑ってみるみたいなのはたまにやるとやっぱりいいのかなっていう気がしました、はい、このポッドキャストもね嘘ですからね、 バーチャル我々フルメタル中学と名乗ってますけども全員灘中学出身の
灘中ですか、
ね、振動ですからね、
振動バットですよ、
振動バット現れるみたいなね感じでよろしいでしょうか。
はい、はい、ほんとね、誰かがそのね広告にすぐ乗っかってですよ、うん、でそれに反するやつはね、うん、あの少数派だって、少数派は我慢してくださいって、多数決で決まりましたっていうね、うん、それはほんとね、ま
あ、僕よく毎回言ってるんですけど、変態とは多数決に負けたやつのこと。
いや本当そうですよ ね、まあ、そうですね、マイノリティ少数派のことですよ、冗談じゃないって話でね、
とね、いっぺんにみんな IQ がおしなべて50とかになればいいんですよね、もうみんな同じ管理社会あの番号が振られてであの同じもの作って同じもの食べて大ユートピアですよね本当にちょっと今気持ち悪いことです、
それは
怖いわ、
怖いわ、
そんな社会嫌だわでみんな丸坊主になる、
丸坊主、
ね、うん、で、あのセックスの相手とかもあのあコンピューターが出して、うん、今日はこの人とセックス、うん、この手順でやってくださいみたいな、あの国はいいけどアナルは舐めないでくださいみたいなそれあの間違えると首輪が爆発して死ぬみたいな、いけねえアナル舐めちゃったバーン怖い、だからそんな社会に今なりかけてるんですから、
本当そういうことですよね、
それは、うん、変えていきましょうよっていうか、まあ、自分だけでもそれはレジスタンスしていこうよっていう映画です、
そうですよ、はい、まあ、俺たちだって自由にアナル舐めたいよっていう、
そうですね
気持ちを込めて、
舐める自由、舐めない自由もありますよ、あの干渉する自由、うん、ね、ちょっと指打っていたずらしてみるみたいなのもありますから ね、 ね、本当にそういったことで一つよろしくお願いいたします、
うん、いいですか、ね、
ありがとうございました、おっす。